倒産回避請負人が教える脱常識のしたたか社長論。事業再生コンサルタント立川翔吾著、アーク出版。小さな会社だからこそ楽しく儲けられる。前書きに変えて。いざなぎ越えの景気回復どころか、不況はさらに深刻化してきて、小さな会社の倒産事例が相次いでいる。政府の手厚い保護下にある大企業と違い、小さな会社は誰の支援も受けられず、競争原理というルールのもと簡単に処理され、海底に沈められていく。しかし、会社を船舶に例えれば、大型客船や貨物船など、幾多の種類がある中で、実は最も沈みにくいのが小型のヨットなのである。太平洋で大風に吹かれても簡単には沈まない。小さな会社の経営もヨットの操舵のようなものではないだろうか。転覆しないヨットのように、キールさえつけていれば、小さな会社は潰れない。それどころか、大型船並みに遠く太平洋を越えてアメリカ大陸に行くこともできる。しかもガソリンも使用しない低コストで。小さな会社の経営もこれと同じで、何も大企業の経営など模倣しなくても自社独自の操舵ノウハウさえあれば成功することができる。波の波長に操舵を合わせ、すなわち自社の目線に合った経営知識を学ぶことができれば、楽しく儲けることができるのである。その際に大切なことは、小さな会社のモットーが、軽薄短小であることを忘れないことだ。例えば、商品開発一つとってみても、大企業のようなハイクオリティの高価格品を追求するのではなく、隙間商品や関連商品に特化する。あるいは、一つの商品がダメだと分かったら、すぐ別の商品に変える。商品や事業にこだわらず、軽やかに進化する。それを軽薄というのなら、小さな会社はもっと軽薄になった方がいい。小さな会社には大企業にないメリットが数多くあるのだから、それを全部利用すれば儲かるし、商売をやっていても楽しい。商売は儲かり、楽しくなければやっていけない。だから、中小零細企業の社長は、小さな会社のメリットをもっとうまく使ってほしい。この本を書いているとき、私の知人の化粧品会社の女性社長が会社を辞任すると言ってきた。彼女は東海地区にある地方商品会社を創業10年で東証マザーズに上場したサクセスウーマンだ。従業員1500名、年商150億円の企業に育て上げたが、今期赤字の責任を取って辞任したのである。電話口で彼女は、創業3年で従業員10名くらいの時が実は一番儲かって仕事も楽しかった。立川先生、会社ってただ大きくするのはとても危険なことなんですね、と寂しそうに話していた。会社は規模の大小ではなく、中身の価値の良し悪しで決まる。読者の皆様がこの本を読んで、小さな会社を経営することが実は一番楽しいし確実に儲かることを改めてご理解していただければ幸いである。平成20年2008年4月立川翔吾。プロローグ。小さいを武器に逆風化で生き残れ。大きくしようとするから失敗する。小さな会社が生き延びやすい時代が来た。ははあ、面白い時代になってきたな。街を歩きながら、テレビのニュースを見ながら、経済人の話を聞きながら、最近そんな風に思うことが多い。 もちろん世の中は暗い話題ばかりだ。中小零細企業がどんどん潰れている。廃業、休業も増えている。地方の街に行けば駅前はシャッター通りだ。格差社会で金持ちはどんどん金持ちに、貧乏人はどんどん貧乏になっている。これからという若者が低収入で苦しんでいる。これの一体どこが面白いのか。不快に思う方がいたら謝るが、ちょっと私の話も聞いてほしい。何が面白いのか。今の日本はこれまで経験したことのない事態に直面している。先に述べたこともそうだが、もっと根本的な問題として、2005年以降、人口減少が進んでいる。ある推計によると、2050年の日本の人口は約9500万人にまで減ってしまうそうだ。単純計算すると、1年で70万人以上も減っていくことになる。70万人、半端な数ではない。新潟市や静岡市クラスの政令指定都市が年に一つずつ消えていくのだ。2007年末現在、日本の政令都市は17市。横浜、名古屋、大阪のように200万人以上が暮らす都市もあるが、最近政令都市となった新潟市や浜松市などは80万人程度。この町が1年に一つずつ消えていくのだ。それだけ市場が縮小していく。大変なことだ。国内市場だけを相手にしていたら、どんな商売でも苦しくなる運命にある。しかも世の中の変化がとんでもなく早くなっている。ドッグイヤーと言われるのはご存知の通り。犬は人間の約7倍の速さで成長する。世の中の動きがこれと同じようにこれまでの7倍にスピードアップするということだ。従来10年かけて変わってきたことがたったの1年半弱で変わってしまう。1年かかったことは2ヶ月弱。半年かかったことは25日だ。目まぐるしく変化する。市場は縮小し、世の中は猛スピードで変化する。そのような状況の中で会社を継続させ、できれば大儲けしたい。そんなことが可能かどうか。まして我々のような小さな会社に。それにはどうするか。誰も経験したことがない。ということを逆手に取ることだ。こんな時代にはこれまでのやり方や考え方は一切通用しない。今までの経験は糧にならない。すべてを忘れてゼロからスタートする。そう思い切れるかどうか、ここが分かれ道だ。猛スピードで変化する時代は始まったばかり。ゼロからの横一線のスタートならあなたにもチャンスがある。先に一気に抜け出すか、それとも満を持して鋭い差し足で他を離すか。変化についていくには小さい方がいい。小回りが効くから変化に対応しやすい。間違えたと思ったら即座に方向を変える。試行錯誤にも小さい方が適している。つまり小さな会社が生き延びやすい時代が来たということだ。変化に対応できない企業はたとえ大企業であろうといずれ滅びていく。面白くないだろうか。それでも中小零細は大企業と比べてハンディが大きい。確かに、人、物、金、情報、どの経営資源を取り上げてもハンディがある。しかし、このハンディは解決不可能なのか。断じてそんなことはない。これまでの常識にとらわれずに発想すれば、活路は必ずある。例えばパソコンを中心とする IT、 フル活用すれば一人で何人分もの仕事がこなせる。これまでよりはるかに少ない人数で可能になる。人、情報の面で大きな利をもたらす。だから敬遠することなく導入することだ。金の面ではこれまでの必要な資金は銀行で借りるというやり方をやめる。借りるのではなく集める。ファンドを利用するという新しい方法もある。活路はあるのだ。脱常識は状況認識でも必要だ。これまでの発想を捨てて 目の前の状況に応じて策を練る。それが最上のやり方だ。